7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月24日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア大統領ジョコ・ウィドドは、国内政治学院卒業生に国と市民のために働くことを優先することを期待しています。このことは国内政治学院卒業式に伝えられました。卒業生たちは、国民のために一生懸命働くように大統領が希望しています。今年は1456人の若手公務員はインドネシア全国に働きさせます。それでは次のニュースです。農業省は、国家オイルパームの生産はバイオ燃料を発明するために 20% のオイルパームは垂れると考えています。また、農業省もインドネシアが国家オイルパーム生産だけで 100% バイオ燃料を利用することができると信じています。現在の農業省は、農家が所有する油ヤシのプランテーションの再植え替えを行います。政府の再植林目標は、2018年までに2017年の2万ヘクタールから18万5千ヘクタールに大幅に増加することです。その目標のうち、毎月約1万から2万ヘクタールまでの土地が再生されることが予想されます。それでは次のニュースです。インドネシアのアジア大会組織委員会公務員長エリック・トヒル氏は、アジア大会のための準備はすでに整っていると副大統領に報告しました。準備は、選手たち、インフラストラクチャ、会場、各種のお祝いの支援施設が含まれています。また、地方政府との協力も順調に進めています。また、エリック・トヒル氏も、アジア大会の選手がいつも時間に間に合えるように、さまざまな準備をしています。その中でも、高数工学の分野では、ジャカルタのいくつかの学校を休ませることです。それでは、最後のニュースです。スウェーデンとラトビアの両国局が、銃の新しいバリ観光地に興味を持って、観光客をインドネシアに連れて行くことになります。外国人観光客を引きつけるために、観光事業省の観光事業の販売ミッション活動が開催されています。セールスミッション活動は、特にバリ島外のいくつかの地域やインドネシアのいくつかの地域の観光を提供しています。スウェーデンのレセスカパンという旅行会社の社長カリナ・アストロムは、バリの他に10の新しい観光地の提供は、旅行代理店のための 良い機会だと述べました。北ヨーロッパの国々にとって間違いなくバリ島は主な目標ですが、観光省の継続的な推進で特にバリの外の代替観光地がますます人気になれるでしょう。これでニュースを終わります。さしが伝えしました。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
のコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジョクジャカルタのグヌンキドゥルから来ました。農林食品課長に代表されたグヌンキドゥルの市長と様々な組織と協力して42ヘクタールの植栽面積の加速運動を行いました。農林食品課長によると、畑になれる土地がおよそ8ヘクタールがあります。2018年4月から8月までのプラント拡張プログラムの追加ターゲットは2000ありますが、今月まではまだ 40% 達成しました。この植栽面積の加速運動で、そのターゲットが全部達成されることができて、できれば 150% まで達成されるように期待されています。次のお便りはジャカルタから来ました。ジャカルタ知事アニス・バスウェダンは、ラパンガンバンテンを就任しました。この公園は長い歴史を持っていますので、改善と工事が必要になります。 1632年にこの公園はラパガンパフィリオンに名付けられました。そしてドイツとイギリスの戦争の後でもう一度ラパガン神庵に名付けられました。最後にインドネシアが独立を宣言した後、この公園はラパガンバンテンになりました。知事は人々がこの場所で一緒にやり取りできるようにすることを望んでいます。また彼もこの場所でスポーツ、芸術、文化など活動はその場所で行うことができます。ラパガンバンテンはジャカルタとインドネシアの主要なアイコンの一つになるポテンシャルを持っています。そして市民は誰でも平等にこの場所を利用することができます。最後のお便りは東ジャワのマディオンから来ました。ジョクジャカルタの高校学局はムラワン村にある考古学的な場所を発掘し続けます。調査チームのリーダーフリタ・イスタリ氏によると、発掘の仕事は2018年7月12日から25日まで行われました。発掘の最後の日まで彼女のチームはまだグラングラン王国の遺跡を見つけることができませんが、その場所は王国の民の住んでいる場所として考えられました。このことは建物の基礎から見られました。そのため彼女のチームは別のところで発掘を行う予定です。しかしいつその発掘が始まるかまだ決定されていません。グラワンに行われた発掘は地元の人間がその場所で古代遺物とフラグメントを見つける後で始まりました。その古代遺物はグラングラン王国のものとして思われています。見つけられたものはウンパク、ヨニ、そして古代の銅器です。またそこには小さい古代寺院が見つけられました。その寺院の中にパルファティ神、ジャラドゥアラ神、そして神の牛ナンディの像が見つけられました。現在その遺物は小さい博物館に保管されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は7月24日に起こった出来事をお伝えします。まずはオーストリア・バンガリ帝国はセルビアを攻撃し、最終的には第一次世界大戦が始まりました。第一次世界大戦はもともとヨーロッパの国々の問題から始まりました。しかしこの戦争始まったのはオーストリア・ハンガリ帝国の王太子フランス・フェーディナント・カレーの妻の暗殺事件から来ました。王太子を暗殺する人は国家主義のセルビア人でした。そのせいで1914年7月24日に帝国がセルビアを攻めてきました。第一次世界大戦が始まりました。第一次世界大戦は当時特にヨーロッパでは世界のすべての大国を巻き込まれました。この戦争では2つの敵意的な同盟に分かれました。同盟国はイギリス、フランス、ロシアで含まれています。そして中央部隊はドイツ、オーストリア・ハンガリー帝国、イタリアです。しかし戦争の途中でイタリアは同盟軍に入って、そして中央軍はトルコ王国の支援をもらいました。次は1976年7月24日に北中国に大きな地震が起こりました。この地震は午後3時45分に北中国の唐山という町で起こりました。この町はリヒタースケールで 7.8 の強さで地震が発生しました。大きなショックを受けたこの中国の一つの高山町は100万人以上の人口を持っています。記録によると犠牲者の数は23万 人以上でした。この地震は世界で一番危険な地震として記録されています。最後に、1990年7月24日にアルベルト・フジモリはペルーの大統領になって、アジア以外の国の支配者になって東アジア系になりました。アルベルト・キニョ・フジモリは1990年7月24日から2000年11月17日までペルーの大統領として務めていました。彼は南アメリカ大陸に大統領になった第3名の東アジア系の人間です。1番目は1970年から1980年までガバーナの大統領に務めたアーサー・チョンです。そして次は1980年から1981年までスリナメの大統領として選ばれたヘン・チン・アーセンでした。フジモリ氏はマクロ経済の安定を回復し、混乱した国に平和をもたらすことに成功しました。また、フジモリ氏もトゥパク・アマールの反政府力による数十人の人質をリマの日本大使館での攻撃で解放することも成功しました。しかし、彼はペルーの諜報庁が勧誘した汚職事件が人気を失いました。2000年末、ブルネイでアペック会議の後、彼は日本に行き、日本のペルー大使館にファクスを通じて辞表を送ってペルー大統領として辞任しました。しかし、最終的に彼は逮捕され、ペルーに送還されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアに国際基準石油ガスとトレーニングセンターができましたというニュースをお伝えします。西パプア州のトルクビントニクは今国際基準石油ガストレーニングセンターを持っています。このセンターは東インドネシアの一番大きいセンターです。このセンターはトルクビントニの地方政府とペトロテクノという産業の協力のおかげでできました。このトレーニングセンターは国内および国際認定プログラムを提供しています。センターは東ベントニのカンプンベルマスに建てられて、学生寮などの施設も用意されました。このトレーニングセンターは、厳しいと国際的に認定されている石油・ガス部門の新的試験を印刷することを目指しています。このトレーニングセンターは7月23日に西パプア知事のドミンゴス・マンダカンに承認されました。ドミンゴス知事によると、このトレーニングセンターは無職人の数を減らす方法の一つです。このトレーニングセンターで勉強したら、パプアの人々は必要な知識をもらうことができて、就職することができるようになりました。第一グループの研修生は100人以上います。彼らは4ヶ月間トレーニングを受ける予定です。90% の学生はトルクビンタニの人間です。上流石油ガス事業特別部門長のアミン・スナリアディによると、多くのデータはパプアの石油とガスの含有量を非常に大きいです。そのため、多くの投資家はパプアに投資することに関心を示しました。パプアの石油とガスに投資することに興味がある投資家の一部は中国、ヨーロッパ、アメリカからのものです。アミン・スナリアディは、パプア州における新たな石油ガス埋蔵量の炭鉱発見は2019年に始まる予定だと述べました。リスナーの皆さん、 これでインドネシア語を終わります。
世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1.あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中央スラウェシ州のカルク海岸をご紹介します。ドンガラは中央スラウェシにある県です。この県の首都はバナワです。この県は海洋観光で有名です。ドンガラ県はバレオカ地域と南側に伸びているラパロアンです。そして美しい海岸の魅力に囲まれているので、それは驚かないことです。多くの観光客がドンガラの海岸の魅力の美しさを楽しむために来ることは当然のことです。この美しさで最近人気になる新しい海岸の一つはカルク海岸です。この海岸の美しさはソーシャルメディアのおかげですぐに広がっています。カルク海岸はリンボル村から5キロメートルぐらいに東南方向に位置しています。この観光地はポロスドンガラマムジュ国道から10キロメートルぐらいに位置しています。カルク海岸はプサトラウ観光地と隣接しています。この海岸に入るとき入場料や駐車料などを払う必要はありません。名前通りに帰り後、中央スラウェシ州での大半数の族の言語でカルクはココナッツという 意味を持っています。この海岸では確かにしっかり立っている地元住民のココヤシの木があります。そのココヤシの木は観光地の入港だけに集まっています。ココヤシの木がたくさんあるので地元の人々は軽く海岸と呼ばれています。この年間の作物はドンガラ県の主な商品になります。昔ココナッツはコプラに加工されマカサルやスラバヤに送信されました。ドンガラ港がパントロアに移動された後コプラの送信活動は減少されました。この海岸は綺麗な白い砂浜で透明な海の水を持っています。海岸沿いにココヤシの木が立っています。白い砂は北から南まで1キロメートルに伸びます。観光客はその白い砂で日光浴をして走ってボールで遊んでいることもあります。ここには泳ぐことができます。泳ぐ以外に日没の景色を見ることを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はジャカルタモデスファッションウィーク2018年についてご紹介します。インドネシアのファッション業界はより豊かになります。その証拠はインドネシアにおけるファッション業界が広まっています。インドネシアの有名なデザイナーの数々の作品が国際市場に参入しています。その開発にますます若いデザイナーがファッション業界に突入します。イスラム教徒のファッションまたはモデスファッション、控えめなファッションはファッション業界でますます舞台に立ちます。イスラム教徒の人口が多いインドネシアは現在特別な国際的なムスリムのファッションを持っています。2018年7月26日木曜日にジャカルタモデスファッションウィーク GMFW2018 年は正式に開催します。 GMFW には27人のインドネシアデザイナーと18人の国際的なデザイナーが参加しました。その国際的なデザイナーはロシア、カナダ、アラブ首長国連邦などから来ました。グローバルモデスファッションウィークの創業者としてフランカ・スリア氏は2018年、 GMFW はファッションショーだけではなくファッションに関するトークショーや教育ワークショップなどのクリエイティブなコンテンツもあると述べました。この権威のあるイベントの最初の場所としてジャカルタの選択はジャカルタのデザイナーの才能と可能性のためです。さらにアジアでの控えめなファッションは急成長しているからです。以前イスタンブール、ロンドン、ドバイで成功していたので2018年 GMFW は モデスファッションウィークの4回目のイベントです。このイベントはシンファッションとマルカーマリーによって開始されました。リスナーの皆さん、これでワンナワニは終わります。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの音楽グループステレオマンティックをご紹介します。それでは皆さん、まずはステレオマンティックの曲インソムニアを聞いてください。
インソムニアの曲は不眠症に苦しんだ人について語っています。この不眠症はよく夢の中に出てくる過去の記憶によって引き起こされました。ステレオメンティックはアルルとマリアというメンバーを持つデュオ音楽グループです。ステレオメンティックの名前はバランスという意味を持つステレオとロマンチックの組み合わせです。それでは皆さん、次の曲はステレオメンティックのヒンガクティアダを聴いてください。楽しげな配置を持つヒンガクティアダの曲は、心の中でもいつも一緒にいる恋人について語っています。ステレオメンティックはエレクトロポップのジャンルで、2006年にキャリアを始まりました。当時にステレオメンティックの作品はかなり売りました。しかし、2017年にステレオメンティックはエレクトロポップからポップにジャンルを変わりました。それにもかかわらず、ステレオメンティックは彼らのファンに見捨ていません。それでは皆さん、最後はステレオメンティックの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Hari ini aku Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Selamat pagi.
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar ofアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。